みなさん、こんにちは。ユナイテッドノース 84.2、さっくんの2択3択、番組ナビゲーターの野田ねえと。
こんにちは、さっくんこと、弁護士武田隆弘でーす。
はい、さっくん。はい。この間、はいはい、昭和の刑事ドラマを見ていて、臭い飯を食うのが嫌だーと、犯人が言ってるシーンがあったんですけど、この、はい、何この臭い飯って何のことですか？
これはね、まあ、はい、一般的に言えば、まあ、刑務所に入るということですね。う
ん、なるほど、なるほど。刑務所に入る。じゃあ、悪いことした人の食事だから、こう、なんか、見せしめに腐れかけたご飯とか、そういうことなんですか？
いえいえいえいえ。いくら受刑者といってもですね、そんなことしたら人権問題になりますからね。結構ネットとか見ると、結構美味しいもの食べてるんですよ。
え、それネットに公開されてるんですか？
あ、されてます、されてます。見てください。
ただ、
ちょっと味がね、薄めになってるそうです。
あ、なるほどね。
じゃあ、だから栄養バランスを考えて作っちゃうということなんですね。
ああ、じゃあ。
ないそうですよ。
じゃあなんで臭い飯なんですか？
実はね、刑務所の部屋っていうのは、監視をするために、トイレに間仕切りがなくてですね、むき出しなんですよ。
そうだね、一般的にドラマで見る感じ。
そう、トイレなんか何やってるかわからない。はいはいはい。それで、昭和中期頃までの刑務所は、水洗ではなくて、くみ取り式だったと。
あ、そうなんですか。
だからね、暑い時なんか、まあ、それでもう本当に、匂いがですね、充満していて、そんな中で食事をしなければならなかったということで、当時の人たちは臭い飯と言ったんです。
なるほどな。ちょっとこれさ、お食事中の人ごめんなさいの話だったんですけど、なんかさ、これさ、やっぱり臭い飯っていうのは、まあ、実際に出生した人の目線の言葉だよね。
まあそうでしょうね。まあ入った人しかね、こんなに愛情は分かりませんから、まあ今はね、さすがにこんな言い方は少なくなりましたけどね。
いや、何でしょう。刑務所に入るっていうことがやったらね、ちょっとしたくないですよね。
そうですね。
はい。さっくんは刑務所で、こう、なんていう、この接見っていうか、あれはやったことあるんですか？
実はね、刑務所に入ってる人に面会したことはないです。
あ、そうなんですか？
もう、もっぱらね、刑務所に入る前。まだ刑が未決の状態で、留置所、警察のとか、あとは拘置所にいる人と面会すると、接見するということばっかりですね。
なるほど。あのドラマで見るあの感じのまんまですか？
ガラス越しで。あの穴が開いててね。まあそういう、あんまり変わらないと思います。ただ、新しかったり古かったりだとか、場所によって形は違うんで。
なるほどね。まあね、悪いことっていうのは必ずバレますよね。
はい。
はい。何をしても、証拠というのは残ります。はい。で、本日のメールテーマも、証拠でございます。はい。それも、不倫の証拠でございます。リスナーの皆さんからのメールをお待ちしています。愛知会場の公式ページより、タッチの2択3択あたりに送ってください。では、スタートです。
タッチの
2択3択この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え切った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。84.2、さっくんの2択3択、私、野田ねえと、
さっくんこと、弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい。最初のコーナーは、どうしたいの2択3択でーす。
イェイ
イェイ。これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのという相談ごとについて、法律家であるタッチンがベストな解説をしてくれます。実際の判例とは違う場合もありますが、法律には裏も表もあり、一概にこうだからということばかりではないようです。
今日のテーマはですね、はい、先ほども言いましたが、はい、不倫の証拠です。
これはタッチンも、実は結構関わることが多いんじゃないですか？
そうですね。もちろん仕事でですが。
はい、仕事で。
はい。関わることが多いですよ。はい。
ちょっとそこさ、言い直すところちょっとやらしいのに。そっか。で、こんな不倫の証拠に関する相談、こんなものがありました。読みますか？
はい、お願いします。
不倫の証拠について、 更新書を使って証拠をつかみたい、詐欺の証拠があった場合、どれが不倫の証拠になり得ますか？もし複数回であれば証拠になり得るなど、条件付きであれば証拠になるものがあれば教えていただきたいです。A、ビジネスホテルに別々に入る、過去同じ部屋に入った写真ね。入った後別々に出てきて、男の車に一緒に乗ってきたし、過去、手つなぎ、キス、ハグなどなし。B、ビジネスホテルの同じ部屋に入っていく写真。C、カラオケ内、車の中でハグをしている、キスをしている。いろいろ調べてはいるのですが、グレーゾーンが多すぎて判断に困惑しています。
なるほど。
さっきこれ、
うん、
なんか、この人なんでこんなこと聞きたいんだろうっていうことが頭の中にさ、
そうですね。
書かれたんだけど、まあこれ実際どうなんですか？
はい。まずですね、
うん、
これ、まあ、民事の慰謝料請求とかね、
はい。
そういうので、不倫のですね、
うん、
事実を証明する場合の証拠なんですけど、
うん、
これはね、実際問題です。まずこの法律上、有効の不倫という、不定とかですね、いうのは基本的には密会関係を持つことなんですよね。
これ証明するわけないですか？
そう。で、それを直接証明するとまあまあ基本的には無理です。
無理だ。
うん。なんで、うん、まあどうするかっていう話で、
うん、
これは間違いなく関係を持ってるだろうっていう証拠になるかどうかっていうところなんですよね。
うんうん、
で、基本的にはまあ今ビジネスホテルがありますけれども、
うん、
基本的にラブホテルに入るということであれば、
うん、
まあ、やることは一つなんで、
うん、
まあそういう証拠になり得ると。
もうラブホに入って、うん、入っていったらもう実際関係ありと、もう 100% 認められると、
うん。認められることがまあ多い。
多い。
ね、うん。まあほぼ間違いないというふうに思います、はい。で、今回のケースはビジネスホテルなんですね。
うん、
で、まあ確かに別々に入るというところね。
うん、
で最後一緒に車に乗って帰ってたとしても、
うん、
まあ、別々だとですね、
うん、
まあ、なかなかね、
うん、
ちょっとこれは本当に別の部屋に泊まったかもしれないし、
うん、
なんとも言えないということがありますね。ただ、まあ自宅近くのね、ビジネスホテルにわざわざっていうふうだとすると、
うん、
ちょっと怪しいなって感じはしますけど、
うん、
なかなかちょっとそこでも難しいかもしれないですよね。
なるほどね。
でビジネスホテルの同じ部屋に入っている写真ね、
うん、
でこれに関しては例えば一定の部屋に入って、
うん、
入ったのが例えば夜だとか、
は
あ、例えば一緒に入って例えば何時間も一緒に出てこなかったとか、
うんうん
う
ん、
そういうようなことであれば、うん、これは不倫の証拠になり得る可能性
がある。ラブホに一緒に入ったのとほぼほぼ同じぐらいの効力なん
です
ね、
うん、
この写真は。
そうですね、
はい。
で、C が、これ、まあ、ハグとかキスとかいう話なんですけど、
うん、
ただ残念ながらそこまでではちょっと厳しい。
ハグキスは、別に普通でもやる人いるしね、国によっては。
そうですね。
日本であんまりポピュラーじゃないけど、
まあ、ハグは、まあ、キスはね、まあ、ちょっとあれなんですけど、でもまあ、そこではちょっとなかなか厳しいだろうというところがね。
なるほどね。ってことは、じゃあ、ビジネスホテルに同じ部屋に入ってく写真は、もうほぼほぼ肉体関係ありとみなされるし、
だけどビジネスホテルの部屋に入っても、入ってすぐ出てくるようじゃダメだからね。やっぱりこうずーっと長い間一緒にいると、
はあ、
いうのは大事だと思いますよ。
はあ、なるほどね。これなんかね、どっちにしても更新状を使って証拠をつかむ際だから、更新状はその法律すべて分かってやっぱり動いてるから、きっちりと押さえてくるよね。
まあそうですね。
そうですね。
だけど、ギリギリ公演証拠しか出ませんでしたっていうこともあるから。
うん、ほうほう、
うん。
なるほど。あ、そういうのって普段から、さっき、商売相手。
うん、まああります。
更新状。
あります。
かっこいいね、なんか。
ぜひ。
写真見てるのじゃ
あ。あ、見てます。
いやーすごい。ちょっと、うちのディレクター、憧れてましたね、更新状。
あ、
はい。不倫の証拠についてなんですが、自分の妻が不倫していました。が、写真、メールなどの証拠は一切存在せず、わかるのは、相手が連絡先と話し合いについて自白した録音のみです。一応の話し合いは一切応じません。裁判してくださいと言われているのですが、意見を取れますか？裁判の時に録音した音声を証拠としても架空の話なのでって言われればそれまでですよね。A、証拠としては不十分。B、自白があれば慰謝料が取れる。
これは自白というのは、不倫してたってことを自白したってことなんですよね。
そうだね。
まあこれは証拠としては、
はい、
まあちょっと微妙なところですね。結構ね、慰謝料請求の裁判になると、
うん、
裁判官によってですね、証拠の評価が違ったりするんですよ。
裁判官によって違う。
そうなんです。だからさっき言ったように、そのラブホテルからね、一緒に出てくるところの写真じゃないと、俺は不倫を認めんと。
なるほど。
公言してる裁判官もい
る。デッドラインが違うんだね。
そうなんです。
面白いね、これ。
で最近はね、その、やっぱり SNS、
はあ、
まあ、LINE だとか、
あ
とメールとかで、ね、ちょっとそういうようなことを伺わせるような内容が書いてあったりして、それでアウトにする人もいま ますし。
あ、こんなことで、うん、SNS でもうデッドラインが。
そうそうそう。
はぁ、そうなんだ。それで、じゃあ、すごく厳しい人と、まあまあギリギリの人と、
そうなんです。
裁判官によって、じゃあ、はい、その裁判官に、まあ、当たり外れがあるわけだ。
そうですね。
あの、ユニル裁判官の方がいいよね。
まあね。
まあ
ね。まあ逆の立場だとユニルと困るんですけど。
そうですよね。なるほど。難しいですね、これ。
うん、まあ、今の感じからいくと、まあ、この録音の具合にもよりますけど、
うん、うん。
自宅をね。
そうか。その裁判官によるというのが答えですね、これは。
そうですね。
なるほど。はい。じゃあもう一ついけるかな。不倫の証拠になるでしょうか。離婚調停中です。妻は不倫があった、慰謝料と財産分与を求めて離婚したいと申し立てています。別所、調停に至ってますが、妻が持っている証拠がわかりません。多分メールで、内容はラブホーマークとホテル名があって、明日何時に行こうというメール、翌日自分は到着、彼女はもうすぐ着くよ、帰ってきてから、今日は楽しかったです、たくさん話ができてよかった。行為については書いていません。ホテル名と到着もうすぐ着くよ、などのメールのやり取りで、かなりホテルでの密会が推測されそうなのですが、不定行為、密会関係の証拠にないでしょうか。これ、まさにそうですよね。A、不十分にある。B、証拠として成立。怖いですね、これ。
そうですね。これはね、まあ、限りなくね、証拠に、そして成立に近いかなっていう気がしますね。近いんだ。
パックン裁判官はそう見るんですね。もうすぐ着くよ。今日は楽しかったです。これ難しいですよね、でも。
そうですね。
だって、焼肉屋に行ってるかもしれないですね。
だけどまあ、なかなかね、こう、そのホテルの名前って、これはまあ、ラブホテルで、まあ、そこに行ったというのはね、このやり取りの中でね、わかるようなものだったら、まあ、結構、証拠として成立する可能性は高いかなと思います
ね。もし不倫中の方、気をつけてくださいよ、メールも。でも今消せますからね、LINE とかで。
そうですね。
あれ、どうなのっていう機能がどんどん出てきてますよね。
まあ、消せるけど、証明上は消せるけど、データとしては残ってるっていうのもね。
あ、そうなんだ。
メールとかありますので。
でもそこまでは、証拠提出できないですよね。証拠提出を願うことはできないですよね。
そうそうそう、
効力ないですよね。なるほどね。今日なんかさ、たくん、ちょっと、
はい、
皆さんにもね、今何組かに一人を不倫してるって言われてますけど、たくんなんか本当それが商売の、元になってると思うんですけど、ちょっとね、本当にこういうことでさ、時間と労力を費やすというのはもったいないのに来ますよね。
そうですね。
最初からね、しなければそんな面倒くさいことないと思うんですよね。
そうですね。まあなかなかね、そうは頭で分かっててもね、
はい、
そうはね、簡単にいかないと。ね、好きになっていけない人が好きになってしまったりとかですね。
人間の差がですよね。
そういうのはあるんですよね。はい。
じゃあ、たっくん気分を変えて、本日の一曲でいきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、たっくんの選曲お願いします。
はい。今日はすごいですよ。
はい、
5月30日発売の神田健人さんのニューアルバム、生活の中から、
はい、
中部東海地区初公開で
曲を書いてます。本当ですか？すごいですね、これは。早速曲紹介お願いします。
はい。神田健人ニューアルバム、生活の中から、生活。
で誰からも見えない夢をそんな選択をやめようとしないのはあるけど
三択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランのフリートークをする二択三択出たとこ勝負です。
はい、今日は、野田姉の関係の方がご登場ということで。
はい、そうでございます。この5月から愛知北井様にてスタートしました番組フープの散歩道のオフィシャルスポンサー柏井サイクルの代表取締役の日野高道さんです。どうぞ自己紹介を。
こんにちは。有限会社カスガイサイクルの代表で、福の高道と申します。今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ウェルカム、ウェルカム、ひなさん。ね、実際にこの前の番組の、スーツの散歩道の、ようちゃんこと、ふのようこさんの旦那様でもいらっしゃる、ふの高道さんということで、
はい、
ね、ラジオ、どうですか？初ですか？
はい、初でございます。
あ、そうなんだ。はい、今、緊張は 100% マックスまでいってます。
120%。
120%。死なないでね、ここで。大丈夫です。ようちゃんもね、多分今聞いてると思うんだけど、
はい、
うちの旦那喋れるかなーとか言って、すごい、申しております。このゲストが決定してから。はい、大丈夫ですよ。今日は私、タックンで、サポートしていきますので。
はい、よろしくお願いします。
安心してくださいね。
はい。
じゃあ、ね、タックン君の方からじゃあ、
はい。ね、今、ご紹介の方ありました。うん。有限会社さすがにサイクル。
うん。
まあ、要は自転車屋さんということですね。
はい、そうです。
これ、創業は何年前ぐらいなんですか？
そうですね。僕の、お父さんからということで、45年になります。
はぁ、長い長い。
う
ん、
はい。
カスガイサイクルだからカスガイ市だと思うんですけど、カスガイ市はどちらの方にお店あるんですか？
東野町と、はい、あと橿原町というところに、2店舗構えております。
ああ、そうですか。
はい。
なるほど、なるほど。
すごいわかりやすい場所になって、うん、自転車屋さんの交差点の角だよねっていうふうに、もうランドマークとして言われているお店なので、カスガイの人たちだったら、もうほとんどの人が、ご存知なんじゃないでしょうか。
結構広い道の。
そうです。メインセ、なんかこう、いろいろ押さえる店がある、まあ、うちの店もあるんですけど、お店がある通りなので、大体の方は皆さん、一回を通ってると思うし、生活道路ですので、近くにコンビニもありますし、警察署もありますし、すごくいいロケーションね、ありますよね、皆さん。
で、最初がお父様が始められたお店ということで、
は
い
は
い、
そうですね。
高橋さんは何年ぐらいやってらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、早い、これでもう30年目になります。
え？
はい。
ふのさん30年も社長やってるの？
はい、いや、社長になったのは、そうです、20年前。
いやー、すごいなー、はい。すごいプレッシャーですよね。
はい、
その代表を長くやってらっしゃるなんて。
はい。
はぁ。で、あれですよね、まあ、最初というか、
はい、
で、その時、最初スタートされて、で、まあ、社長さんになるんですけど、
はい、
その間、あれですか、その奥様と、
そうですね、二人で、はい、構造地の、まあ、U ターンの中に、
うん、
スタートいたしました。
はい。そうだったんだ。構造地のお店っていうのは、お二人でスタートされたってこと
ですね。はい、そうですね。
はい、私は、ふのさんの手が好きなの。
ありがとうございます。
見せて。
いや、今日は洗ってきました。
いや、でもね、やっぱり、洗ってきた手と目ども、はいうんはい、ちょっと黒いのは、何ですか、油ですか、これは。だから、はい、普段から現場をやってらっしゃる社長さん で、
ね、
やっぱり、なんていうの、機械作業が多いから、
はい、
手もゴツゴツとされてて、はい、本当に働いてらっしゃる、その働きの量が手に現れてらっしゃって、すごく、なんか想像ができますね、働きっぷりが。そのガシッとした体型からも、素敵。
そのさんご自身もやっぱ 社長さんですけど、
はい、
自転車の整備とかされてるってことですね。
そうですよね、
はい。あれですか、やっぱりこう、自転車をね、やっぱり、まあ、買ってかれる方もありますが、やっぱりこう、はい、修理だとか、
はい、
そういうお仕事がやっぱり多いってことですか？
そうですね。はい。うちの、まあ、看板としては、電話一本で、出張修理ということでね。
へぇー。すごい。 よく見かけますもん、車。
ありがとうございます。
キュウリの大好きなお店、カスライサイクルって書いてあって、あの銀色のやつね。
はい。
うん。ちょっと自転車の絵が書いてあるんだよね。ねえ、はい。あのキャッチングフレーズ誰が考えたんですか？
はい、あの、私のお姉さんで。
あ、りょうちゃんが考えたんだ。あいつやるなぁ。
はい、まあでもあれですね、実際考えるとね、本当にこう動かなくなった自転車を担いでね、自転車屋さんまで持ってくるのは結構大変ですから。
確
かに
ね。
うん、出張ってね、
本当に助かりますよ
ね。なんかこうね、自転車に接するときの、はい、その不能さんのお気持ちみたいなのってあるんですか？
あの、やはり安心して、まあ、買っていただけるっていうことはモットーにしてます。
そうだね、はい。そして安心して乗るっていうことですよね。安全祈願というか、
そうですね。
だって、自転車を、さっき自転車買ったことある、
ね、僕乗ってましたよ。一応家にもあります
か？あります、はい、買ったことある実際に。
ありますよ。
あります、うん、あの、ただ買うんじゃなくて、その前の点検すごいやってくれるじゃないですか。
ああ、はいはい、はい。
あれ見て、わ、あれすごいなって、ちょっと資格とかですかあれは。
そうですね。
国家資格ですか？
国家資格にな
る。でも、だって、はい、自転車って、保護すればすごく大事故の原因になるじゃないですか。だから命を預かる、しかも、身一つで乗るものだから、
そうですね。
その思いみたいなやつが点検前のあの買う前の点検のキリキリとした、うん、あの作業で見受けられて感じ取りました。
ありがとうございます。
うん、
はい、
なるほどね。やっぱりね、あの僕もあの自転車に乗っててですね、
うん、
あの急に前輪が止まってしまってですね、転倒して、うん、あの頭、脳天からね、自由に
違うところだ
った。
危ない、
うん、たまたまあのヘルメットしてたので、
う
ん、無傷だったんですけど、
小さい時
中学生ぐらいの時ですね。
やんちゃだったことね、まだ確認ない。野原を駆け巡って。
野原じゃなかったですけど、うん、アスファルトの上走ってた時に、
うん、
あのちょうどこう坂道の手前だったんで、
なんで止まったの？
わかんない。
全然私ね、あの、うん、走ってて、うん、あ、今全力の顔されてないの私、
いや、大丈夫、大丈夫。
そういう事故の話も、皆さん聞くでしょ？
よくある、よくって言っちゃうね。ありますね。
そうね。
はい。はい、前の車輪に、うん、木の枝があ
って。そう、あれ危ないんですよ。
よく傘。
傘が刺さ
った。傘もありますね。
危ないんですよ、はい、本当に。
危ないですよ。
ねえ。
だから、路上になんか落ちててね、それがこう、うん、入り込んじゃうとね。
はい、
そう
ですね。そうですね。
はい、危ないです。
今、その、お店は、二つあって、
はいはい、
社員さんは何人でやってらっしゃるんですか？
はい、僕含めて8人でやっております。
ありますね。
なるほど、なるほど。
はい。
もうね、皆さんやっぱり親切に、ね、
はい。
ね、対応されてらっしゃるんです
けどね。
そうですね。
はい。
あの、あれですかね、自転車屋さん、今ね、あの、30年、
はい、
高見さんが入られて30年ってことなんですが、
はい、
こう、今と30年前と比べて、はい、ちょっと変わってきたこととかなんかありますか、自転車屋さん。
そうですね、やっぱり、まあ、最近は、あの、電動自転車
が、
よく普及というか。
高齢化社会ですもんね。
う
ん、
そうですね。
はい。二輪三輪ですか、それは。
うん、二輪の方
です、ね。二輪の電動自転車。
はい、電動自転車。はい。
電動自転車って僕乗ったことないんですけど、
はい、
どんな感じなんですかね。
そうですね、もう一こぎした瞬間から、
はい、
家みたいな感じで。はい。
野田ね、乗ったことありますか？
ないし、今の、ふのさんの、ええー、みたいなっていうところ、たぶん、りょうこちゃんが、ちゃんと説明しろって。
あ、
そうですね。
あの、ぜひぜひ、修行じゃございますけど。
あ、修行もできるんですか？
はい、できます。
あと、俺は、じゃあ、修行した瞬間に私が多分、ええー、って思うんですよ。
はい、ぜひ、あの、
お店も、
はい、見てください。
今度、修行だけ行っていい？
はい、もちろん。
修行会とかじゃやってるんです
よ。修行会ってのは
やってないんです
よ。
じゃあ、来た人みんな修行して、ええー、ってなるといいですよね。
そうですね。
修行会。これかーみたいなね。
やっぱその、ね、自転車ってね、やっぱ、殺害とか、まあ、今もそうかもしれないですが、
はい、
やっぱり移動っていうのは車でね、移動される方多いんですけど、やっぱり自転車の方がね、健康的ですもんね。
そうですね。
そうです
ね。天気がいいし、気持ちがいいし。
ね
なるほど、はい。やっぱりね、こう、坂道とかあってね、はい、ちょっと自転車諦めてる方も、電動自転車だったら、行けたりするということです
ね。そう
と
思います。
そうね。
はい。
なんか、あの、今日話がさ、こう、自転車の話ばっかりなんですけど、
はい、
二泊三泊の方で行くだ
あ、そうですね。
もう、時間もそろそろなくなってきた。
はい、
結構、自転車って、あの、身の前にある、誰でもやっぱり乗ってるものだから、
ね、
はい、あの、すごく話が好きなんですけど、
はい、
どうして語ってるの？自分が乗ってないと思っちゃった。
あの、ね、その場がその、お仕事をしてらっしゃって、
はい、
ちょっとこう、 ね、こう分かれ道というか、はい、はい、そういうようなことをちょっと考えてこっちにしたっていうようなことってございますか？
あ、そうですね、やはり最初はこの臨海といって自転車業界ではなくスタートしたんですけど、はい、まあ、お父さんがね、まあ、やってるのを見ながらちょっとやってみようかなと思って、それでスタートしただけなんですよね、うん、はい、それからがね、いいお姉さんを見つけて、ここまで来たと。
なるほどね。はい、じゃあね、今後ね、もう、ますます春日井斉藤さん頑張っていただいて、はい、横ちゃんと、はい、さんで、はい、二人三脚ですよね。はい、やかい奥さんなんで、はい、ぜひぜひ頑張って、私たちも本当に応援してますし、はい、ぜひ、夫婦の散歩人気もね、はい、毎週、店内でかけてくださいよ。ね、お願いします。
かかってますよ。
あ、本当に、はい、ありがとう。はい、じゃあ、はい、なんか最後に一言、ふのさん。
そうですね、まあ、春日井、うん、まあ、地元でね、はい、頑張ってやっておりますので、はい、今後ともよろしくお願いします。
はい、皆さん本当にありがとうございました。はい、まず、公的なことでお困りの際は、ぜひ、地元春日井のパワースポットの武田隆弘総合法律事務所にご相談お願いしますということで、本日の下駄とこ勝負でした。皆さん本当、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなく2時半になります。ミナテトノース84.2お送りしてきました、タックの2択3択エンディングテーマ曲は、半田健人の10年ロマンです。
先ほども触れましたけど、はい、半田健人さんはね、今月の30日に、ね、メジャー2作目となるアルバム、はい、生活がリリースされます。
はい、どんな内容なんでしょう。
今回はですね、うん、昭和時代のフォークソングのリスペクトというか、そうそう、日本のフォークソングの走りともいえるね、世代をイメージされた作品作りだったんですよ。
このもうさ、ポスターから言ってノスタルジックな感じも、このヘアスタイルも野口五郎みたいな感じ、
この縁側って
縁側これいいよね楽しみです。はい、さて、番組では皆さんからの2択3択を募集しています。どっち選んでみるのという質問に、弁護士たちが親切丁寧にお答えしますよ。
次回の相談テーマは職権乱用です。パワハラ、モラハラ、セクハラ、ね、世間で今騒がれている、ね、話題ですから、いい機会じゃないですかね。
本当ですね、このテーマ。思い当たる方、たくさんいると思います。もしくは、被害に遭った方とか、その皆さんからメールをお待ちしております。他にも自分で解決できないなというお悩み事がありましたら、どんな些細なことでも結構です。はい、スタジオの公式ページから、さっきの2月3日宛に送ってください。次週もお昼の2時、ユナイテッドノース 84.7MHz にチャンネルは合わせてくださいね。では、また来週。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。